はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、通さんです。
さあ、今日も頑張っていきます。
はい、今日は10月30日日曜日、時刻は19時30分です、
うん、はい、雨ですね。
そうですね、
嫌ですね。久々にね、こう雨が降って、
はい、
一日ね、スタジオでいろいろやってたんですけども、
はいはい、
なんかね、憂鬱ですね。
マットさんがさ、うん、外に出えへんから雨ちゃうの？
あ、そうかな。
うん。
それも言えるね。
私って本当に思ってたんですよね。
はい。
マットさん出かけてくれへんから。
いやいや。あのね、朝ね、8時ぐらいだったんですけども、
はい、
ちょっと洗濯したいなと思って洗濯しに行ったんですよ。
う
ん、
はいはい。
その時はバイクで行ったんですけども、うん、持ってましたけども雨は降ってなかったです。
だからほら、出かけた方がいいねんて。
で、洗濯物を取りに行って、
うん、
まあ、コインランドリーなんですけどね、
うん、
行って帰ってきて、
うん、
まあ、外に干せないなと思ったんで、
あ、ね、
中に干して、
はい、
ゆっくりしちり出したら雨が降ってきたんです。
だからそうやねんて、
うん、
ねえ、なんでか知らんけどものすごい晴れ男やもんね。
そうですよね。
まあ、今日はでもお昼ぐらいからね、雨模様ですっていうのは天気予報でも言ってたんですけど、
そうですね、
本当にね、ちょっともう降ってきましたもんね。
うん、
てか寒い。
寒くなりましたね。お昼からね、ちょっとね、窓全開やったんですよ、
はい、
スタジオね。
うん、
だけど寒いなと思ったんでね。
そうですよね。
ちょっと午後からは窓を閉めるようにしましたね。
そうですね、もうなんかいきなり冬ですもんね。
ですね。
昨日暑かったのにね、
うん、
なんか差が激しすぎて体調崩してらっしゃる方もね、今の時期多そうですけれども ね、
はい、ちょっと何回かくしゃみ出てましたから、
ね、あ、じゃあマットさんもやばいかも。
やばいかも。
ていうか風邪ひいたとこでも私見たことない。
まあ、ひけへんと思うんだけどね。
そうやろな、うん、まあ、私はね、実は今日イベントに行っておりまして、
はいはい、
はい、BBS にも書かせていただいたんですけれども、
はい、
京都の木津川市というところで行われた、
はい、どこやね、
そうなんです、国境天平祭りというね、
ほうほうほう、
はい、これ国境って読むのをさえ私初めて知ったんですけれども、
あ、僕ね、うん、これ BBS とかね、
はい、
ブログにも書いてたでしょ。
うん、書いてた。
狂人って何やろって思ったんですよ。
ほんまでもそう読めるよね。
はい、
読めない、国境っていう
んですよ、ね。これなんて読むんかな、狂人、
うんうん、
天、狂天へえ、なんてね、何やこれって言ってたんですよね。
そう、国境っていう都が昔ありまして、
はい、
ちょうどね、平城京と平安京の間、
はい、
になるんですけど、
うん、
740年だったかなから5年間、
はいはい、
都が置かれたのがこの国境っていうところ で、 でそこ の、 大極殿ですね、それの跡地で、
はい、
今回行われたイベントだったんですよ。
なるほど、
うん、で私は2日目の、ね、今日の担当だったんですが、
はい、
市民の皆さんのね、サークル活動されてる方たちとか、
うん、
あとオーケストラとか子供たちの合唱団とか、
うん、すごいね、
はい、出演されまして、野外で の、 そのステージだったので、
はい、
ちょっとね、雨が気にはなったんですけど、
はい、
そういうなんか気持ちよかったですよ。
おー、
うーん、
なかなかあれやね、そういうイベントをやるっていう時に司会として行くのも、
はい、
ちょっとなんか
嬉しいね。
嬉しいね。
そうですね、うん、まあ呼んでいただけるっていうありがたさもありますし、
ですね、
なんかそういうところでね、こうスタッフ側で、まあ、いわゆる裏方っていうのかな、
はい、
裏側で舞台袖で見られる、こうなんていうのかな、楽しみみたいな。
ああ、わかるわかる、
うん、
ですね、
ちょっと贅沢気分ですよね。
ブログに書いてましたけども、
はい、
歴史が全然わからん私としては、
うん、そうそう、
いろいろ勉強せなあかん。
そうなんですよ。
ですよね。
はい、だから今その国境についても今もうとくとくと喋りましたけど、
はい、
めっちゃ付け焼き場ですからね。
あ、
勉強しましたよ。
奈良の平城京とその京都に行く間の途中なんですよ、ね、
そうなんです。でもまだそこの間に難波に都があったりとか、
はい、
はい、いろいろこううろちょろされて結局平安京に行ったっていうことなんですよね。
なるほどね、
うん、
ちょうど昨年ね、1300年で平城京もいろいろイベントやってましたけど、
ね、そうそう、はい、だからこのね、木津川の方から、
はい、
オーケストラの方も平城京の1300年の時のイベントにも出演されたりしたらしいです、
うん、あ、なるほどね、
なんか平城京から国境行って難波行ってまた平安京みたいな感じでこう繋がっていってるので、
うん、
その関連でということで出演されたって言ってましたね。
おお、すごいですね、
うん、なんかいいですよね、こういう交流があるっていうのがね。
そうですよね、
うん
うん、
はい、だから京都でのねイベントだったんですけども、ちょっぴりこう奈良も感じながら、
はい、
はい、楽しんでまいりました、
はい、
ただでもやっぱりね、雨がね 本当残念でしたね。
そうですね、
イベントはやっぱ晴れてほしいな。
ちょうどね、あの奈良と京都を結ぶ川なんですよね、あ、
そうそう、ちょうどそうですね、境目ぐらいですからね、
だからあの大きな川沿いにこう京都へ進んでいった、まあ、シルクロードみたいなもんやよね。
ありますよね。
ですよね。
なんかこう、悠久の歴史を感じつつ、
はい、
あまり歴史に強くない私も感じつつ、みたいな感じで。
あれ、なんでね、奈良やからね、京都に行くとね、京都ってなんかすごく営業がうまいですよね。
まあ、ちょっと言葉悪いけどね。
なんかね、こう、京都へ行こうっていう感じは全国的にあるじゃないですか。
ありますね。
旅行行こうか、ちょっと京都でも行ってみいひんとか。
あるある。
まあ、映画村もあるしね、いろんなところもあるんで。
あとほら、三都物語って言った時に、
はい、
京都、大阪、神戸でしょ。
そうですよね。
なんでなら入れへんのって感じやね。
まあね。っていうかね、神戸でしょ、兵庫じゃないでしょ、京都、大阪、兵庫やったらまだしもやけどね。
違う神戸。
まあ、新幹線が通ってるという見方をすれば、
まあ、
京都、大阪、兵庫やねんけど、
そうですね。
神戸ってなるとこがまた、これすごいね。
そうやね。もう、だからね、そういう意味では、まあ、京都と奈良も並び称されるところはあるんですけれども、
はい、
やっぱり京都の方がね、まあ、新幹線もあるからかな、あの人も多かったりとかいうのはありますよね。
う思うけどね。だからほんで五重の塔とかでもね、
はい、
あの京都にもあるじゃないですか。
ありますね。
だからこう奈良を見てても京都とこう変わり、あんまり変わらないような部分もあったり。
いやー、でもやっぱり奈良は奈良の良さがありますよ。
え、確かにね、奈良の良さは確かにあるんですけど、法隆寺と飛鳥が隣り合わせにあるとみんな思ってるんですよね。
ないないないない。ないよ。
だから法隆寺から歩いてきた人が、
はい、
アスカはどの辺とか聞かれるんですよ。
いやー、1時間以上かかるよね。
そうそうそう、行けないですよとかいう話はするんです
が、でも本当に距離感はね、すごい奈良が遠い感じがするのかもしれないね。
ですね。
ま
あ、確かに京都でもね、こう嵐山とか行こう思ったら結構時間はかかるんですけども、
そうそう、大原とかも遠いからね。
けどね、なんか京都盆地って言い方したらおかしいねんけども、
はい、
奈良盆地より京都盆地の方が狭いですよね。
ギュッとこう凝縮してる感
じ。そうそうそう、だからその間で見れるからっていう感じもありますね。
あのね、実は私先週に奈良100年会館で行われた堂本剛さんのライブに行ってきたんですよ。
はいはい。
で、まあ彼はね、奈良県出身ということで奈良が大好きなんですが、彼がおっしゃってたのは、やっぱその奈良は奈良の良さがあって、特にその、なんていうかな、人がいないとかね、
はい、
そのあんまりこう発展しすぎてないところが奈良の良さなんだっていう話をされてたんですよね。
確かにね。
だからそういう意味では京都と奈良とまたこう違いがあるのもいいのかもしれないですよ。
だから奈良ってなんかこうまったりという言葉が一番似合う街というかとこなんですよね。
京都ははんなりって感じですね。
そうそうそうそう。
まあでもね、二人とも奈良でも長く暮らしてますから、ある意味奈良の良さも逆にこうもどかしさも感じたりするところはあります
ね。確かにね、新しいことをしたいけどなかなかできないとかね。
そうですね。
あります
からね。でもほらほら、あのミシュランで奈良が入りましたからね、
はい、入りましたね。
それでね、たくさん来てくださるかもしれませんもんね。
そうですよね。
ぜひあの奈良の方にも皆さん遊びに来ていただけたらなと思います。
はい、
はい、さあ、そしてもう一つ、その奈良のイベントをちょっとここでご紹介をさせていただきたいんですが、
はい、
あの私たちYNC からもね、アットランダムがいつもステージに立っております、
はい、
食の乱反射、今年も開催されます。
ありますね。
はい、2011年、今回第15回目ということなんですが、
はい、
日時が11月13日の日曜日、午前10時から午後3時まで、
はい、
こちら五条の方でね、
はい、
毎年やっております。同じ場所で今年もされるということなんですけども、何より楽しみが、
はい、
ま、アットランダムの演奏と言いたいところなんですが、はい、私はどっちかというとお食事の方が、
お食事の方ね、
楽しみなんですですよね。
いや、本当ね、僕らもこれの方が楽しみです。
あ、そうなんですか。
はい、僕らの演奏より、こっちの方が楽しいんじゃないかなと。
もう毎年どんどん人が増えていってますよね。
そうですよね。昨年ね、ライブやった時ね、
はい、
結構ね、自由にやらせていただいたんですよ。その時ですね、こう、いろんな店舗が、こう、近くにあるんですよね。
はい。
だからそこの CM というか宣伝をですね、ステージからやるとですね、そこからの差し入れがすごかったんですよ。
そう、そう、私ももう見てましたけど、
はい。
いや、あれずるいんちゃうと思いながらね、
いやいやいや、
見てたけどね。
あのね、普段ね、営業に行ってね、ホームページ作りませんか言うても、みんな全然乗ってけへんのに、 あそこで、売り出しですよって、あの、マイクを使って声を上げるだけで、パンをくれたり、
ね、
いろんなことをしてくれるわけですよね。
うんうん、ある意味、こう、試食して、美味しかったよって、こう、実践で言っていただけると、まあ、そうそう、もね、あ、じゃあ美味しいやったら買おうかな、みたいな感じになるもんね。
うん。うん、だからね、僕ね、今年はね、一軒ずつ回ってね、あの、ちょっとステージで宣伝するんで何かくれませんか
って。まずは営業してからみたいな。なんでやね
思ったりしてるんですけども。
はい。でもあの食堂ランナー社自体はね、あの入場は無料なんですけれども、
はい、
お食事券1200円を買っていただきましたら、うん、10種類のお料理が、
はい、
はい、食べられるということで、これが本当に人気なんですよね。はい、
ですね。
うん、で、食ランってまあ私たちは言ってるんですけど、
はい、
あの食のランナー社のイベント自体は、その生産者と消費者が直接お話をして、うん、で、直接やり取りをして、その食材を楽しむっていうのが一番ベースにありますので、
はい、
はい、ぜひあの本当にね新鮮な食材がいっぱいありますから、うん、皆さん遊びに来ていただきたいですね。
ですね。
うん、
僕今年はですね、
はい、
こんにゃく、
お、こんにゃく、
はい、
いいですね、こんにゃく田楽、
それと湯豆腐、
うん、あ、湯豆腐か
を狙ってますね。
確かに、でも美味しいよね、出来たてのものとか本当に美味しいですよね、うん、
だってね、湯豆腐とかやったらね、
うん、
差し出にいくらいただいても食べれるじゃないですか
それ言うてる、欲しいって言ってる、
うん、まあまあね、昨年ですね、
はい、
パン確かに美味しかったんですよ。
あ、いただきましたよね、
はい、めちゃくちゃ美味しかったんですけど、
うん、
もうたくさんいただきすぎて食べきれなかったという
贅沢すぎます、それは。
はい、のもありましたね。卵も美味しかったですね、去年ね、
美味しかったよね、
はい、それと牛乳でなんか混ぜたいろんな飲み物もね、
ありましたね、
ありましたね。
なんかちょっと不思議な料理とかもねあったりするんですけど、チャレンジしてみると意外と美味しかったりとかね。
ですよね。
ありますよね。まあ、今年もあの低温殺菌牛乳とかね、
はい、
あと今マットさんが言ったこんにゃく田楽、あと湯豆腐の他にももちろんあの豚もあります。炙り豚、
ね、あれが一番美味しいかな。
そう、私は大好きですね、もう毎年自分でね焼いて食べるっていう美味しい豚もありますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、
はい、もちろん日程言っておきましょう。11月の13日日曜日午前10時から、
うん、
でこれね午前中に来ないとあの売り切れちゃうこともありますの で、
そうですよ、ね、
ぜひ早めにお越しください。
アットランダムの演奏はですね、うん、だいたいそうですね10時11時ぐらいからかなとは思うんです。
はい、
セッティングを最初朝やってますね。
そうですね、その前に営業も回らなあかんしね。
はい、またあのコードさんも出演してくれるかと思いますし、
じゃあぜひ
あのね、うちのちょっと知り合いもまた一つバンドがあるんで、
新しいところが出てくるかもと、
1曲か2曲するかもわからないですから、
うん、
あとそれとですね、
はい、
昨年コラボしましたおじいちゃんがいてますんで、
おじいちゃん、
あ、はい、アットランダムとコラボした、
いらっしゃいましたね。
はい、
はい、いきなりこう入ってこられたという、
はい、おじいちゃんも多分ね夕方頃にはね、うん、酔っ払って参加してくれると思うんですけども
なんかそういうこう触れ合いがあるのも楽しいですよね。
はい、それも交互期待ですよね。
わかりました、はい、ということでぜひぜひショプラン、そしてアットランダムの演奏も楽しみにお越しください。
はい、
さあそれではここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。 アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、今日はね、時間を計ったかのようにマット君のギターでフェードアウトしていきましたけども、
だから声がご機嫌
ですね。
そんな感じですね。
もうね、ここ2週ほどねマット君のギターが聞こえなかったんですよ、
はい、あ、ちょっと喋りすぎてたかな。
そうそうそう、だからね、こうちょっとね、ここらで締めとかなやばいなと思ったところで僕も喋りをやめたんですよ。
自分でやったんや。
はい、
うん、じゃあもうそのマットさんのギターも楽しんでいただきましたところで、はい、早速いきましょう。テーマトーク。
どんどん。
テーマは昼寝。
昼寝ね、うん、いいですよね。
気持ちいいね。
ね、あれなんでね、うん、こう昼寝するとスキッとするのかなと思いますね。
するよね、うん、あれだから本当に短い時間でもした方がいいって言いますよね。
ですね、医学的にもいいとか言いますし ね、
うん、
まあ、ある高校ではその昼寝を推奨していて、
いい、
実際やってる学校もあるみたいですしね。
夕食とかね、食べ終わった後にちょっと寝るっていうだけで、
そうそうそう、
めっちゃ気持ちいいや
ん。あれほんまなんで僕らの時してくれへんかったかな。
やって
ほ
しいね、いつもこう5時間目あたりがもうクラクラクラクラ来てたもんね。
そうそうそう、まあ僕してましたけどね。
してたんや。
はい、もう本を枕にずっと昼寝してたのを覚えてますけども、
私真面目やったからそんなしたことないです。
お、まあ、っていうかね、僕ね、多分ね2時間目ぐらいから昼寝してたと思うんです。
昼寝ちゃうやん、朝寝やん。
そうそう、もうずっと寝てたような気がしますね。
はい、そうですね。さあ、うん、早速今日の写真をちょっとご紹介したいんですけれども、はい、昼寝がテーマということで出てきました。これ何でしょうかね。
僕ので、ね、車の中に積んでるですね、うん、枕なんですけども。
枕なんだ。
はい、ちょっと待ち時間があったり、
はい、
まあお昼の休憩時間とかにですね、うん、ちょっとこう横になりたいなと思った時にですね、うんうん、
ありますね。
こう車のシートってね、ヘッドレストっていうか頭あるんですけど、はい、あれだとね、首が浮いたりとか、またちょっと力が入ってね、寝にくいんですよ。
あ、そうなんや。
うん、ちょうどね、首のあたりに入れて、はい、こう寝ると一番いい感じになる小さな枕を。
収まりのいいタイプという
か、ね、そうそうそう、買ってね、
はい、
ずっと積んであるんですけどね。もうその写真を昼寝用枕として
撮っていただいたということなんですね。はい、
ただ大きさが分かりにくいんで、はい、紙カップコップっていうんですか、
ほいほい、
コップを横にちょっと置いて。
そうなんや、私昼寝の後にコーヒー飲んで目覚ますっていうつもりで置いたかなと思って。
まあ、それもあるけど、
うん、
あの大きさがね、あんまそんな大きくないんですよ。
はい、
もう30センチもないな、横幅、うん、あるかないか、25センチか30センチあるかないかぐらいの、
ね、ちっちゃいですね。
はい、
はい、
住んでね。
あとでもこういうね、マイ枕じゃないと寝られないなんていう方もね、最近いらっしゃいますよね。
ありますね。
うん、
僕はどんな枕でもいいんですけど、
うん、私も枕なくてもいいぐらい
ですよね。
寝れますね。
もうベッドでなくても板でも何でもいいんですけど、
寝れる、
どこでも寝れるんですけど。
この二人あかんね、そういう話はできそうにない
ですね。そうですね。マイ枕がないとあかんよって修学旅行とかにこう枕
持ってこられる方いましたよね。
とかね、いてましたよね。
うん、いてましたよね、うん。すごい不思議やったな。
あれしたけどね、マイ枕持って行ったところで、うん、なんていうの、ベッドの人が布団とかになったら寝られへんちゃうんかな。
それもあかんっていう人いてるよね。
ねえ、思うけどね。
まあそこはやむなし、さすがにベッド持って行かれへんからね。
うん。
うん、しょうがないのかもしれないですけど、
ね。ですよね。
さあ、そんな昼寝ということで今日もまたメッセージを頂戴してますのでご紹介していきましょう。
行きましょう。
はい、行きましょうと言いつつ私が書いたんですけれども、
はい、
まず一発目。昼寝、
うん。
今一番したいことと言っても過言ではございません。
確かに。
なんでお昼に寝るのってあんなに気持ちいいんでしょうかね。
うん、
イタリア人になってシエスタしたい。
なんでイタリア人にならなが
ら。ほら、イタリアって、シエスタっていう時間を取ってるじゃないですか。
まあまあ確かにね。
2時ぐらいから5時ぐらいまでお休み時間で、その間みんな寝てはるんでしょ。
まあ言うけどね、その間に働いてる人もいるわけよ。
寝るんかな。
確かにね。
でも私ほんま今イタリア人になりたい。
ああ、別にイタリア人にならなくても昼寝しようもたらできるやん。
したらええねんけどね。
うん、
いやせやけどなんかね、忙しくって全然そういうのする間がないんですよね。
ああ、あのね、僕はね、
はい、
ちょっとした時間あったらね、
うん、
15分でもちょっと時間あったらね、
はい、
寝るようにしてるんです。
マットさんの寝つきの良さってすごいよね。
うん、
だってさっきまでこう普通に会話しててね、
はい、
なんか喋れへんなと思って寝てるやんみたいなね。
そうそうそうそう、
不思議やなと思って。
まあ数秒で寝れるタイプなんで、
はい、だって普通に打ち合わせしてて寝るかっていう時あるからね。
いやいや、それは打ち合わせ中に寝てるんじゃなくて、あのちょっと時間あるなって思ったからその間に寝とこうと。
こっちとしてはこうね、質問の答えを求めてるのに、あれ寝てんのみたいなとかね、
ふ
りする時あります、ね、
それを打ち合わせ中で雑談やろ。
まあ若干雑談に近いけ
どな。そうやろ、
うん。まあでもその寝つきの良さっていうのも羨ましいですね。
まあ確かにね。
うん、うん、 はい、ということでお昼寝はぜひ私は今したいことの第1位でございます。
はい、イタリア人になってください。
はい、頑張ります。では続きまして、その向井さんからいただきました。
はい、
お昼の休憩時間にできる限り昼寝をするようにしています。
おー、いいことやね。
うん、たまに休憩時間を使って、うん、会議をするとか、
はい、
片付けるとか、うん、連絡をつけるとか、うん、いう人がいるけれども、はい、それは仕事の一環だから休憩時間にすることではないと思う。
確かに、
うん、
確かに休憩時間にそれをするっていうのは、逆に仕事中にちゃんとできていないっていうことやからね。
あー、確かにね。
うん、
休憩時間を使ってプライベートな勉強をするとか、自主的にするのはいいけども、
あ、確かにね。その試験前やったりしてさ、学生自分さ、アルバイト行ってるけども、アルバイトしてる仕事中に勉強するわけにいかない。
確かに。
だからその休憩時間にプライベートなことで勉強するとかいうのは確かにありやね。
そうですよね。うん、なんかこうちょっと使い方がね、はい、休憩時間にやることを決めるのは本人の自由であって、うん、何をするか決められるのは休憩時間ではないよね。
確かにね。
ことですね。
仕事の一環としてね、もう休憩の間にまあ会議するとか言われたら、それって仕事やんっていう話、
ね、休憩じゃないやんね。
ですよね。その分の時給を増やしてくれるんやったらいいけどね。
確かに。そうか、別の時間でね、休憩取らせてもらえるとかね。そうやってくれたらいいですけどね。
ですよね。
はい、うん。まあでもこの休憩時間にお昼寝とかも気持ちいいよね。
確かにね。もうその、ちょっとした時間の間に寝れるっていうのは本当に幸せ。
そう。なんか ね、こう、普通に晩寝るのももちろん気持ちいいし好きなんですけど、
うん、
その、ちょっとした時間の空いてる時に、ほんのちょっと寝た時のあの幸せ感。
そうそうそうそう。
不思議とすごいあるよね。ね、やっぱり昼寝とかやっぱ大切なんよ。
だからね、
精神的にもね。
僕はね、そのちょっとした時間に寝ることのでによって体が健康なんですよ。
ああ、そっか、
うん。
いいな。
だからいつでも寝れるんですよ。
せやね、うん。やっぱり昼寝はした方がいいと。
そうですよね。
ということですね。休憩時間使って昼寝をどんどんしてください。
はい。
お母さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、続きまして、うん、夢うつつさんからいただきました。はい、まあ、まさに昼寝にぴったりというようなペンネームですね。
うん、
昼寝をすれば夜中に眠れないのはどういうわけだなんていう歌が昔流行りました。
はいはい。
知ってます？
いや、知らないな。
私も知らへん。これどんな歌やろ
う。コーヒー飲んだら寝られへんというのと大して変わらない気がするんだけどな。
なんでやろね。
俺昼寝なんぼしても夜寝れんで。
ああ、そうなんや。
うん、
コーヒー飲んでも寝れます？
寝れます。
ああ、そうな
んでも、あ、どんなことでも。
体質かな。という歌が昔流行りましたが、
はい、
フルという歌ありますけども、
うん、
それはそうだろうと突っ込んでみたくなります。
ほう、
さて、そんなことよりも昼寝、
うん。
うん。私は昼寝をすると、よく金縛りに合います。
ほう。
眠りが深いせいなのでしょう。あ、違う違う、浅いせいなのでしょうか。
はい。
お二人は金縛りに合ったことありますか？
ああ、僕はないですね。
私もない。
僕の友達がですね、
はい、
よく金縛りに会う友達がいてましてですね。
あれ、金縛りって、
うん、
私が聞いた話ですよ。
はい、
あの、頭の意識が起きてて、
うん、
体が寝てる状態だって聞いたんですよ。
はい。
だから、あの、別にお化けとかそういう超常現象じゃないんやって。
ああ、なるほどね、
うん。
僕の友達が言うにはですね、はい、なんかね、夜中にね、あ、入ってきたっていう感じがあるんですね。
なんかが
何かが。
いや、怖っ。
こう窓からね、
うん、
こう、あ、入ってきたなっていう感じがあって、
はい、
ずーっと見てるとですね、なんかこう人の気配がするらしいんですね。けども、起きれない、動けないっていうのが金縛りやと
言うんですよ。あ、じゃあ本当に超常現象系の金縛りですよね。
うん、って言うてるんです。けど、それがひょっとしたら夢なのかも、どうかというのは僕も横にいてるわけじゃないんで、わかんないです
け
どね。
その人の意識を見てるわけでもないしね。うん、
よくたまにですね、
うん、
もう一人違う友達はですね、
はい、
夜中に苦しくなって、
うん、
動けなくなって、
うんうんうん、
バッと目を覚ましたらですね、
はい、
奥さんが首を絞め
た。それあかんや、夫婦仲の問題やん。
っていうか上に乗ってたとかね、いろんなことがありましたけどね。
そうなんや。いや、でも本当にね、金縛り私あったことが全然なくって、まあ、ありがたいことなんですけれども、はい、うん、だから話には聞くけれども、一体どういう状況なのかがよくわかんないんですよね。
ですね。
うん。
本当僕もわかんないんでね。
多分二人ともこう、寝ついたらガッツンって寝てもうて、
はい、
起きるときガッツンって起きるんやろね。
ですね。
うん。
うん、
だからあんまりないです、二人とも。
ね
え。
あったというか、まあ、いろんなところでこう、縛られたとかいうのは、
あんの？
ないですね。
言ったらやばそうです
ね。やばそうなんでね。はい。
でも、金縛りに会う方はね、意外とこう、金縛りになったから昨日寝られへんかって寝不足やねんなんて言うてはる方もね。
ありますね。
ありますよね。
あれ、けど夢見るのもそうなんでしょ、うん、夢見るっていうのは眠りが浅いから、夢見るんでしょ、
うん。なんだっけ、レム睡眠とかなんとか言いましたよね。うん。うん、
だから僕、夢見ないですからね。
あ、そうなんや。
はい。
でもなんか、本人は気づいてないけど、見てんのは見てるらしいよね、あれ、ね。
と言いますけども、
うん、覚えちゃいないね。
全然覚えていないっていうことは、多分ぐっすり寝てるんでしょうね。
そうやね。でもさ、ほら、夢の中で、素敵なアイドルと、ちょっとこう出会ったりとかね。
はい。
夢の中だけでもしたいじゃないですか。
ああ、はいはい。
でもそういうのさえ見れない。
確かにね。
うん。
まあ僕は、小さな頃はなんかね、夢見た記憶はあるんですよ。
あるんですか？
あのね、いろんな怖い夢を見たことがあるんです。
やっぱじゃあそれは眠りが浅いからかな。いろんな音が聞こえてるのかもしれないね。
かもね、
うん。
だからこう、ちょっとお化けというかね、そういうのに追いかけられてる夢とかね、
うん、
そういうふうな夢を見た記憶はあるんですよ。
ある。でも金縛りはないんだ。
ないですね。
そうですね。うん、ぜひこの夢うつすさにはぐっすり眠れるように。
そうですね。
はい。寝不足に思いっきりなっといてから寝ると絶対寝れますから。大丈夫。
そうそう、よく言うね。
うん、
ちょっと明日早いから、
うん、
もう夜中になってしまって、寝やなあかんねんって思って寝られへんにやったら、起きといたらええねん。
うんうんうん、
もうそのまま起きて、その日仕事すると。
うん、
次の夜はもうぐっすり寝れるから。
めっちゃ寝れますよね。はい、
うん。そういうのはあるね。
おすすめしたいと思いますね。うん、はい。どうも、イメンスさん、ありがとうございました。さあ、ということで、今日もね、いろいろテーマトークもいただきましたが、
はい、
ここで来週のテーマを考えていきたいと思います。
はい。
今日いただいたテーマの中から、うん、イタリア人。
なんでやねん。
休憩。
休憩は失礼な。
うん。会議。
会議。
プライベート。
うん。
夜中。
夜中ね。
流行、流行りもんね。
流行りもんね。うん、
あと、金縛り。
金縛りね。
うん。
まあ、そうやな、金縛りに会ったこともないから、その話題しても僕らは何も言えないしね。
そうですね。
あと、イタリア人にもなれないですからね。
なれないか。残念やな。
うん。で、まあ、できるとしたら、
うん、
休憩。
休憩ね。
まあ、休憩取るときは、
うん、
やっぱり、プライベートな時間ですか。
ああ、そっか、プライベートね。
うん、うん、うん。だから、プライベートなこと、うん、人には言えないプライベート。
うわ、そんなん言う？
言えへんわな。言えへんわな。
内緒でね。
そうそうそう。だから、プライベートでこんなことやってますとか。
あ、そうだよね。
うん。仕事以外に趣味でこんなことやってますとか。
ぜひぜひ教えてほしいですね、
うん。そういった話をですね、
うん、
教えていただきましょうかね。
はい、じゃあ、来週のテーマはプライベートでいきたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
つーさんでした。バイバイ。さあ、それでは最後の曲はフレンドで電話してもいいかい。
一人で眠れぬ もいいかい、君の夢を見たいから、電話してもいいかい、君を愛していたいから、いつまでも声を聞かせて